今日はいただきましたこのマルコの福音書の1章から主が願われることと題してお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。特にイエス様がペテロとペテロの弟アンデレを弟子として召し出されるこの16節17節18節を中心にご一緒したいと願っています。マルコの福音書の最初の箇所でマルコと申しますと、この福音書を書きました記者でありますけれども十二弟子の一人ではないことをご存知でいらっしゃるでしょうか。彼は慰めのことを言われたバルナバのいとこ、第一次伝道旅行の時に助けとしてバルナバとパウロにしたかった人物でありました。だけども途中ですね、伝道旅行の中で恐れを抱いて、日本語で言うなら尻を割ってというんでしょうか、エルサレムに逃げ帰るというような、そんなこともあってか第二次伝道旅行の時に彼を一緒に連れていくか行かないかということでパウロとバルナバとの間に激論が起こる、そして別々の道を行くというようなそんなふうなことにもなった。だけども神様は従う者を成長させてくださるお方です。やがてパウロは教会に手紙を書き送ります。マルコを私のところに送ってほしい。イエス様はご自身に従い続けようとするマルコを立派に成熟へと導いてくださって、そしてマルコはペテロと一緒に行動することが多くありましたので、そのことをいっぱいペテロから聞いたんでしょう。この福音書を書き記すに至りました。そんなこのマルコの福音書からご一緒したいわけでありますけれども、マルコの福音書の特徴というのはですね、ほとんど出来事がそのまま書かれていてあまり説明というのがない、起こった事実を端的に紹介する書き方、それが、このマルコすぐにという言葉が至るところに書かれていて、すぐにという、例えば12節にもすぐにとそういうふうにこうありますし、また18節を見ましてもすぐにというようなそんなふうな表現で、すぐにと出来事を端的に記している、そうしたことでも分かるわけでありますけれども、魂の養いのためにどこか1時間2時間かけて読みたいなと思うときにはこのマルコの福音書っていう、そうした中でですね、長く一つのストーリーが書かれている、それなりの意味がある、深い意味があるけどってほしいと願う、そういう意味が描かれているのかなとも思います。すぐにという神様は決して私たちのためにもったいぶるお方ではなく、必要とあらば速やかに働いてくださるお方だ。主よと私たちが祈りを下げつつも、もしそうならないことがすぐにとけれども、そうならないことがあるとするならば、そこには本当に隠された祝福の奥義が、宝物がそこには隠されていると、私たちはそれを与えられた生涯の中で忍耐と従順を持って受け取るものであらせていただきたいと願うものであります。聖書は約束のものを受け取るために必要なのは忍耐だと、そんなわけですから、このイエス様のマルコの福音書はですね、誕生の次第はこうであった云々というようなことではなくてですね、 活動からもすぐに紹介されているというバプテスマのヨハネの出現、そしてイエス様のバプテスマとアラノの誘惑、そしてすぐにですね、今日スポットを当てさせていただきたいと願います、この弟子の証明ということに至っています。そしてこの箇所の中で、まあ、本当に慰めであり驚きでありといいますか感動といいますかね、その箇所はイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた後ですね、十一節を見ますと天から声がかかりました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これはイエス様が公生涯に立たれる前、何の働きもない、何を成したか、その業績が素晴らしかったから云々ということではなくて、何の働きもしていないその時点で、これは私の愛する子。実はこれがですね、マルコの福音書のテーマの一つで一貫して流れています。そしてそれは私たちに対するメッセージでもあるという、今日の箇所もそのことが無関係ではない、そのことをご一緒に見てみたいと思うわけでありますけれども、そして中でまず最初にですね、目を留めたいことは17節の言葉でありますけれども、イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、私についてきなさい、私に従ってきなさいというわけであります。私に従ってきなさいとイエス様が語られる箇所と言われるなら、私たちが思い出すのは皆さん、ヨハネの21章ではないでしょうか。ヨハネの21章、あなたは私を愛するか、主よ、私があなたを愛したいと思っていることをあなたはご存じでいらっしゃいます、私の羊を飼いなさい、まあ、そして中でイエス様、この人はどうなのですかとペテロが横目で、横にいたヨハネを見つめながらですね、語った時にイエス様は、あなたとヨハネと、ヨハネが私についてくることを私が願ったとしても、彼とあなたと何の関わりがありますか、あなたは私に従ってきなさい。言うならば、このヨハネの21章、あの時の私に従ってきなさいという語りかけは、あなたは私に従ってきなさいというのは、ペテロの成熟のための語りかけでした。誰が裏切ろうと私は決して裏切りません。けれどもイエス様の予言の通りに、鶏が鳴く前に彼は三度主を知らないとなり、自分というものがどんな人間かということを教えられて、自分に失望し自信をなくしてしまった。そんな時には皆さん、横の人が気になるものなんでしょうね。あの人はどうなのですか。そんな時に従ってきなさい。成熟を歩む道というのは、失望した自分を見るのでも、横の人間と自分を比較することでもないんだ。 私の愛を信頼し、私の愛に飛び込んで従うことなんだ。ならば、イエス・キリストにあるもの、召し出されたものとして、成熟の生涯を生きるために、自分の弱さ、罪深さ、自分の内に潜む闇というものに光が当てられて、失望落胆したその中でも、成熟というのは、なお、私の愛を信頼して踏み出すことなんだ。それに対して、このマルコの福音書の一章はですね、証明の箇所、イエス様が弟子たちを召し出される証明の箇所という。その中で、最初の一歩で問われるものは何かということがこの箇所のテーマであります。結局のところ、私たちイエス・キリストによって贖い出されて、そしてイエス・キリストに従う生涯という、結局のところ鍵になるのは何かというならば、生涯にわたってのキリストに対する従順という、従っていくということでありますけれども、信仰の原点は何かというならば、ここには18節を見ますと、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従ったと記されています。握っている網を手放すこと、この箇所、イエス様がペテロと弟のアンデに声をかけられました。彼らは即座に従えたのでしょうか。そのためには彼らがすることが一つありました。それが手放すということでありました。網を手放すという。誰でもそうですけれども、大切なものを掴もうとするとき、大切なものを掴むためには、今自分の手の中に握りしめているものは一旦手放す必要がある。そのようにしてペテロとアンデレがイエス様にある新しい人生を手に入れるために、彼らが手放したものが、それは何であったかというなら、網であったと聖書は教えています。ところで、この網とは何だったでしょうか。それは彼らの生活をこれまで支えてきたものでありました。生活の糧を得る手段でありました。多くの場合、私たちは人生を全うするために何を求めるかというなら、丈夫で立派な網を求めるのではないでしょうか。そしてそれを手に入れることができたならば、さあ、ああ、この網さえ手に入れれば安心だ。他の聖書の箇所にはですね、さあ、飲め、食え、歌え、蔵はでき、十分なものは蓄えられた、どこかで聞いたことありませんか。けれども、そんな、イエス様の例え話ですけれども、そのように、語った、人物に神様は愚か者とそのように語るわけですけれども、 まあ、そうした中で皆さん、私たちにとっての網とは何でしょうか。ペテロに、アンデルにとってはまさに、それはガリラヤ湖で生活をする者として、それは漁の網でありました。私たちお互いにとっての網、それは安定した仕事や、あるいはある人にとっては身につけた技術や人脈や、また勝ち取った努力して勝ち取った経歴や、けども今の時代、そうした網に対する信仰というものが静かに崩れ始めているのではないでしょうか。私たちがこれさえ握ったのでと思うその網というものが、最後まで本当に私たちの人生を支えてくれるものなのか。ですから、そうした中で私たちはある時点で網に対する信仰から主イエス・キリストを信じる信仰へと切り替えなければならない。いや、まさに私たちはそのようにして網に対する信仰からイエス・キリストを信じる信仰へと切り替えさせていただいたお互いではないでしょうか。何を人生の主とするのかという、このことはキリストを信じる者にとって最初に確認するべき大切なことです。と同時に、これはことあるごとに確認することが幸いではないでしょうか。私がイエス・キリスト以外のものを、何かを、イエス・キリスト以外の何かを握りしめるということは、結局のところはそれにとらわれるということであり、縛られるということであり、それは不自由になるという。このペテロとアンデルの証明の前に、アランの誘惑の記事がここに紹介されているわけですけれども、試みる者サタンがイエス様をどのように誘惑しようとしたのかということを心に留めることが大事だなと思います。ちょっと皆さん、マタイの福音書の4章、ここ本当にこのマルコはさらっと書いているものですから、マタイの方をちょっとお書きいただいてもよろしいですか。もう皆さん頭の中に入っていると思うんですけれども、どんな誘惑であったか、ご承知の通り、御霊に導かれてイエス様は荒野に行かれて、40日40夜断食した後で空腹を覚えられて、またあの4章、その時に試みる者サタンが近づいて、石に命じてパンになるように、そして二つ目の誘惑は五節六節ですけれども、聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて、あなたが神の子ならあなたは神の子なんだから下に身を投げてみなさい、御使いが支えるから。そして九節でありますけれども、 栄養映画を見せて、もしひれ伏して私を拝むなら全部あなたにあげよう。まあ、そうした誘惑、これもイエス様が交渉外に、を始める前ですけれども、これらの誘惑の焦点は何かというなら、何を行うかということに、でまとめれると思います。結局のところ、何々しなさい、神の子なんだから何々しなさい、何を行うか、石に命じてパンにしなさい、神殿から飛び降りても見つかり守られる自分自身を人々に見せつけなさい、そうすることによって目的を達成すればよい。ですからサタンはイエス様の生涯の働きの土台を何によって据えようとしているかというなら、父なる神様と共にいるという、神様と共にいるということを人生の土台に、働きの土台にということではなくて、何かをすることによって持たせようとした、何かを握ることによって始めさせようとした、そうしたらうまくいく。なんとか働きに、技に、生涯の土台を置かせよう、握らせようとして、けれどもイエス様はどうなさったかっていうと、それらの誘惑を全部退けられて、何を人生の土台とされたかというならば、神と共にいること、あることを人生の土台とされた。イエス様は試みる者の誘惑に対して手放す、そうしたらいいじゃないか、何かをすること、そうしたらいいじゃないかという、そこからを手放す、手放し続けられて、神様と共にあることを土台とし続けられた。神を信頼する者、神は助けたも導いてくださる、支えてくださる。皆さん、私たちがこの試みにですね対して何かを握ると、いつの間にか私たちの心は父なる神様の愛から離れてしまうのではないでしょうか。あなたは初めの愛から離れてしまったっていう、まず神の国と神の義を求めなさい。そうするならば必要なものは全て与えてくださる。もう一度この朝、私たちは何を信頼しているか、神の真実と神の愛を信頼し、その上に人生を築こうとしているか、あるいは自分の握ったものの上に人生を築こうとしているのか。恵みの中に神様の語りかけをいただきたいと思います。自由を得た者の姿っていう文章がですね、ある人の文章が紹介されていました。面白いなって思いましたが、 海に住んでいるカニのことを紹介している、ある人が紹介していた内容ですけども、海に住むカニはですね、生涯のうちに7回くらい脱皮するんですって。で、その殻を脱がなければどうかっていうと、カニは成長できずに死んでしまうんですって。で、言うならば、それが神様が創造したこの秩序と、ですかね。で、私たちもどうかっていうと、私たちの体も絶えず新しい細胞を作り出して、古い細胞は死んでいくって。故に成長することができる、命を保つことができるって。そうした中で、私たちの社会や家庭や個人を問わずですね、私たちは過ちを絶えず脱ぎ続けなければ、過ちを絶えず脱ぎ続けなければ成長することができない。そしてその人はですね、私たちが社会の中でさまざまな海の苦しみを経験するというのは、ある面ではその殻を脱ぐために、脱げるように神様が備えされている恵みではないだろうか。その過ちの殻を早く脱げば脱ぐほど、危機というのは早く抜け出せるもの。時間が経てば、昔の殻は過ちというのは脱げるようになっているけれども、しかし私たちがそれをさらに固くして、その中に安住しようとするなら、私たちは滅びを選ぶ、そんなふうなことになるのではないだろうかという表現になりました。もう一度、この朝私たちは何を人生の土台にしているのか、では何か握って手放せない状況になっている、そういうことがないのか、神様の光の中に出させていただきたいと。私たちが何を手にしているかというよりも、私たちが何者なのかという、神の愛を信頼し、神様が恵みと誠に満ちたお方ですと、神の真実を告白する生涯がどれほど大事かという点検をさせていただきましょう。あなたは私に従ってきなさい。人生の土台、この聞き慣れているもので、あるようにこの朝思いますけれども、神の愛と真実に信頼する生き方、それ以外のものを握ることは、それはあなたの自由を奪うものです。お祈りいたしましょう。神様の前にそれぞれ、お祈りを捧げしましょう。何にも勝って、あなたは私を愛するかと、私に従ってきなさいと声をかけていただけるお互い、この恵みがどれほど大きいことか受け止めさせていただいて応答させていただきましょう。